今日は愛媛県の方の教会の先生方がですね、佐々木智広先生に教会の後継をしていただけないかということでこちらに来られることになっております。そのことで私もずっとこうご祈念をさせていただいておりまして、今朝こう気がついたことですけどね、教祖様が12歳の時に神取家から川手家に養子に入られております。これはですね、非常に私が教祖様が教祖様になられる上で非常に大きな私は出来事だったと思うんです。子供は普通親のもとで生まれて親のもとで育って社会人になっていきますが、教祖様は、子供の時にですね、つまり言い方あんまり良くないですけど、昔の言い方で言うともらい子です。実家から知らないおじさんおばさんをですね、お父さんと呼ぶようになったんですね。そのことは私はすごく私は子どもの心にですね、いろんな意味で大きな影響を与えたんではないかとこう思います。私は幸い親のもとで生まれて親のもとで育って親とずっと生涯過ごしましたから、そういう苦労を知りませんけれども、想像するだけでも大変なことだったのなと私は思うんですね。皆さんどうです？自分が子供の時に実の親から離れて知らないおじさんおばさんを今日からお父さんお母さんと呼びなさいと言われるようなことを経験したということをちょっと考えてみてほしいんです。大変なことだと思う。それが一つ。それから教祖様は42歳の時に大病されてます。今年立教160年になりますが、安政6年ちょうど160年前に42歳の時に死んだと思うて欲を話して神様の御用に専念されるようになりました。ちょうど智広先生がその今42歳、何かしら私はそういうものを感じておりましてね、まあ、こちらに今両親がいらっしゃいますが、佐々木さん両ご両親がね、これまで智広先生はまさに子供の時からずっと一緒にですね生活されてきているわけですから、仮に今日のお話が本物になったら、遠く離れた愛媛県のこういうかわいいかわいい息子が行くことになります。大変なことですね。本人にとっても大変なことです。どうなるか分かりませんよ。まだ決まったわけではありませんし、私も決めておりません。佐々木先生本人がじゃあそこに行かせてもらいましょうという気になったら行ったらいいと思っております。私は押し付けるつもりはありませんけれども、大変なことです。教祖様自身がさっき言いましたように、少なくとも12歳の時に養子に出されたということと、42歳の時に大病されて死ぬような目に遭われたということは、大きなその後の人生に意味を持っておるということは間違いないと思う。そう思いますとね、私は人生の中における転機というものはある意味で人間にとっては嫌なことであったり辛いことであるかもわからんけれども、その人がですね大きな働きをする上では非常に意味があることだというふうに思うんですね。私の父も小学校中退というような家が破産するというような大変な出来事に起こります。それが後ほどのあの初代の新人の大きなですね肥やしになったと思うんですね。新人というのはそういうところがございます。恵まれて育った何も言うことないというのはものすごい素晴らしいことなんですが、逆に言うと人間的に見たらです、あそうなのって終わるようなところがあります。小さい時からねそういう何とも言えないようなそういう苦労をされた方はですね、何か違うものを持っているというふうに私は感じております。改めて立教160年の今年ですね、教祖様が教祖様になられたその歩みというのをね、私たちの人生に照らして楽な方へ楽な方へ自分がね向かいがちでありますけれども、 あえて神様がくださった試練とか、あるいは病気とか出来事をですね、神様があえて自分のために与えてくださったこととして、それを受け止めていくと、それが大きな自分自身の財産になるんではないかと改めて思っているところでございます。はい、今日もどうもありがとうございました。